さてこの朝は異邦人にも聖霊が注がれた、異邦人にも聖霊が注がれたという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはイエス様がこの異邦人であるコルネリオに働きかけられることで、ヨッパに滞在していたペテロを招くようにされたということ、またさらにはこの招かれたそのペテロ側にも働きかけられることで、異邦人とは交わりをしないといったそのユダヤ人たちの常識を超えて、コルネリオの招きにペテロが応じるようにされたことを見ました。主が働きかけられることで、で御霊を通してためらわずに彼らと一緒に行きなさい、ためらわずに行きなさいと主に語られたペテロは、このコルネリオの部下たちを家に入れて、翌日ヨッパの弟子たちと共にこのカイザリアへと向かいました。そして今日のところへと続くわけですが、コルネリオに迎えられるというところですね。もう一度24節から26節をお読みしますが、どうぞ皆さんも聖書を見てください。その翌日彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。ペテロが着くとコルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間ですと言った。ペテロを出迎えたコルネリオは、その立場からすると、当時のその立場からすると決してユダヤ人たちの前にひれ伏すようなもの存在ではないですよね。ローマのそのイタリア対ローマの兵の100人隊長ですから、ローマがむしろイスラエルを、当時のイスラエルを植民のような植民地のようにして支配をしていたわけですから、その彼がユダヤ人を前にひれ伏すっていうのは考えられないことだったわけですね。でもコルネリオのその神様に対する信仰、割礼を嫌うゆえに、だったと思いますが、そのユダヤ人にはユダヤ教には改宗はしてなかったんだけれども、それ以外のことでは神様を崇めて施しをし祈りをしていた、こう敬虔な人だったわけですよね。でもそのコルネリオの神様に対するその信仰が、御使いエンジェルですよね、御使いによって、この人を招きなさい、ペテロを招いたわけですが、そのペテロを前にこのコルネリオをへりくだらせたのだと思うんですね。ですよね、皆さん、もし皆さんがこの人を招きなさいって言ったら、この人はどれだけの人なのかって思うわけじゃないですか。ですからコルネリオは彼の前にひれ伏すんですけれども、そこでペテロがね、いやいや私が来たんだよみたいに偉そうにしたら、ちょっとまた話が変な方に行くんですが、いやいや私も同じ人間ですと、主に使わされたんだけれども、私もあなたと同じ人間ですと言って、そのひれ伏された、そのあがめられることを拒んで彼を立ち上がらせ、で彼と話をしながら家の中へと入っていく。そしてそこには大勢の人が集まっていたわけですが、それを見てペテロはこう言いました。28節29節のところ、ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。ところが神は私に、どんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けた時、ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。でこのことペテロの言葉を聞いたコルネリオは、彼が祈りの中で御使いを見た様子や、またその御使いに何度も見ていますが、御使いによってそのヨッパに人を送ってペテロを招きなさい、そのように命じられたことをここで説明しますね。でそのことは30節32節に記されていますが、もうすでにさっきも言いましたように、また先週も見たように同じ内容ですので、その次の説を見たいと思います。その説明の後、コルネリオがその説明の後にペテロに語った言葉、33節、それで、その聞いたので、それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆 神の御前に出ております。あなたの前に出ていますじゃないですよ。皆神の御前に出ております。だそういうふうにペテロをこうね、見てたわけですが、当然ひれ伏すっていうのも分かりますよね。でもそのようにしてコルネリオは理解していたわけですよね。この神様に使わされた人から話を聞くということは神の御前に出るということ、そのことを心に留めたいと思うんですね。まずコルネリオとそこに集まった人々にとって御使いによって招くようにと命じられたペテロから話を聞くということは、実に彼らをしてその神様の前に出るということ、つまりそれは神様の言葉を伺うのと同じ意味を持っていたということですね。人の話を聞くじゃないですよ、神の言葉を聞く。ですから彼らは主から直接語られるかのようにペテロの言葉に耳を傾けます。でそのことをまず覚えてくださいね。その神の言葉がどうである前に、この人たちの心がそのように神の言葉を聞く心として備えられていたということです。皆さん今日御言葉を聞く前に、また牧師やその長老たちが御言葉を語る前に、語ることを前にして、皆さんはそのような心がありますか？神様から聞こうとする、もちろんその牧師のシェアする証など人間的なその話に聞こえることもあることでしょう。でも御言葉に聞くときに、それを牧師が何かを言ってる、誰々がこういう話をしてるんじゃなくって、そこから神様は私に語ってください、そういった心の態度をお持ちでしょうか。彼らはそのようにして見舞いに出たというんです。で、これが全て、ある意味で大きな違いを生み出すわけですよね。興味がなかったけれども、なんかすごいことを聞いて目が覚めたっていうことはないわけではないですよ。もしまだ神様のこと知らない人であれば。でも、もしもうすでに信仰を持っているならば、その聞き方が大きな違いを生み出す。そしてペテロが、口を開くわけですが、彼はまず自分に与えられたこの確信について話し始めますね。34節35節、これで私ははっきりと分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられる。先週の箇所でペテロが見たその幻について見ましたけれども、それが食べ物のことではなくって、彼らのその今まで律法で守ってきたその慣習としてやってきたことの話、これを食べていい、食べては良くない。それも意味している面はありますよ。神が清めたものは清いんですが、でもそれは食べ物のことではなくって、この異邦人たちに対することであったことをペテロは悟るわけですよね。大きいわけです。彼はこの人たちは汚れている、清くないと思っている人たちを受け入れるっていうのは、そう容易なことではないですよね。ペテロが一人でそう考えているっていう話ではなくて、もうずっと今までそういうふうにしてユダヤ人たちは異邦人たちをそうやって見てきたっていうのがあったならば、彼が今ここに来て自分が一人でっていうわけではないわけですよね。すっごい大きなことなわけです。でも、いや、これは、そのように、その神様は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人ならば、神に受け入れられていることへの、その確信へと、この時ペテロは至るわけですよね。で、私たちにとって、私たち異邦人である私たちにとっては、極めて当然のことと思えるでしょう。そうでなかったら、この神様はね、日本の人は日本の神とか何々神って言うかもしれないけど、本当に神、こう神様が神であられるならば、フェイクでないのであれば、すべての人の神でなければ、おかしなわけですよね。ですから私たち異邦人としても、当然この神様は私たちを受け入れてくださって、そういう感覚はあると思うんです。でも、自分たちこそ神に選ばれた民、選民、神に選ばれた民、アブラハムの子孫であると誇っていたユダヤ人たちにとっては、そうではなかったんですよね。 彼らにとってやっぱり異邦人は誠の神を知らない偶像礼拝者、汚れたもの清くないものであった。ところがついにこの主の御心をペテロは目から鱗じゃないですが、その幻を通して、また実際にペテロも従ってコルネリオに会ってそのやり取りをする中で、彼の心にも悟りが与えられる。ではここでペテロが彼らに語ったメッセージの内容っていうのはどういうものだったのか。コルネリオは神があなたに命じたすべてのことを聞こうとしていますってこう言った。すべてをもう受け入れる準備ができたわけですが、ペテロはどんなメッセージを語ったのか。全く同じとは言えませんが、これまでね、教会が誕生してからずっとペテロや人たち、ステパノもそうですが、こう語ってきた内容と基本的には同じことですね。ですから、この一つ一つの意味は、まあ、ちょっと箇所が長いっていうのもありますけれども、一つ一つは見ずに、もう一度読みますので、どうぞ聞いてください。36節から43節のところ。神は、イエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒しました。癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。十字架ですね。しかし神はこのイエスを三日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。しかしそれは全ての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたのです。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証しています。ここでもペテロはイエス様を平和の君として語っていますね。平和の君。平和を述べ伝えるために、平和の君として来られたイエス様。主が、このイエス様が神様によって平和の君として使わされたこと、また聖霊と力を受けることで、主が良い技と癒しを行われたことをペテロは語っています。でもその主をユダヤの指導者たち本当は待ってました。私たちはこの予言をずっと待っていました。これが実現することを待っていました。イエス様っていうはずの彼らは、この人が救い主であるはずがないって言ってイエス様を殺した。ただ殺すだけでは満足しない、木にかけられるものは呪われたもの、立法にそうありますけれども、イエス様をただ殺すだけでは納得しない、腹の虫が収まらない、木にかけて呪って殺そう、自分たちの本当救い主ですよ、この方を待っているはずの彼らが率先してイエス様を木にかけて呪って殺した。けれども神様は3日目にこのイエス様をよみがえらされた。イエス様も前もって弟子たちに語っておられたように、イエス様はよみがえらされ、そしてペテロが言います、自分たち、つまり神様によって私たちは前もって選ばれたんだ、私が弟子としてくださいじゃなくって、イエス様がペテロって言って声をかけてね、十二使徒を選ばれたわけですよね。神によって、イエス様によって選ばれた証人である私たち弟子たちに、神様はこの蘇られたイエス様を現れさせてくださった。ですから私たちはそのことを見たし、そのことの証人ですって言うわけですよね。で、ここでペテロは、イエス様こそ救い主とは言ってないですね。救い主っていう言葉ではないですよね。イエスこそ生きているものと 死んだ者との裁き主として、裁き主として神によって定められた方であると言っていますね。イエス様は裁き主なんだ。神様によってそのように定められたお方で、そのすぐ後でこの方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると語っています。つまりイエス様は今や天においても地においても一切の権威を持っておられるお方、主が天に昇り聖霊を与えてくださったというのはこの使徒の働きの始めですが、天に昇りやがて戻って来られる時には、主は生きている者と死んだ者、つまり全ての人々を裁かれるというんです。裁きです。最後の審判ですね。裁きです。ではどうでしょう、この裁き主であるイエス様によってその裁きを受けて罪に定められない人とはどんな人ですか。この方を信じる者、つまり彼を救い主、罪をあがなってくださった、その罪を私たちが本当は受けるべき罰、神の裁きを代わりに受けてくださったこの救い主、罪からの救い主と信じる者は、彼によって神の一人子であるイエス様によって罪の許しを受けられる。なぜならばイエス様がすでに十字架にかかって私が受けるべき裁きを受けられたから。裁き主なんですよ。裁き主なんだけれども、ただ高いところに立って、はい、あなたは悪、あなたはこうって言って裁くんではなくて、そのお方が、人となって低いところに降りてきてくださって、ご自分が私たちの代わりに裁かれてくださったので、私を信じる者は私によって罪は許されますよ。許しを宣告してくださる。このペテロの言葉を聞いた人たちがそこでイエス様を信じたという表現は出てこないですね。でもすでに見たように、ペテロから話を伺うことをして、私たちは自分たちは神の御前に出ていますという彼らでしたから、彼らがそのペテロの語った言葉を、いやそうかな、いや違うんじゃないかな、いや私はこう思いますとかって言ってないし、そのような心はなかったことでしょう。ペテロの語った言葉をそのまま神様のものとして受け入れたのではないかと思うんですよね。で、そういうふうには書いてないですよ。そういうふうな詳細説明はないんだけれども、でも何よりも彼らが主を信じたことをその次の44節が証ししていますね。44節。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。これが証拠だっていうんですね。どうやらペテロはまだ話の途中のようでした。まあ本当に、まあ途中だったのか、一段落したのかわからないですよ。でも話を続けている。まだペテロはもっと語る予定だったんでしょう。でも、その途中でも、御言葉に耳を傾けていた、この異邦人たちのすべての人、そこにいたすべての人に、聖霊が下った。それを目撃した人たち、つまりペテロと一緒に来ていたユダヤ人たちですね、6人の人とあります、この後に出てきますが、彼らは衝撃を受けるわけです。で、それもそのはず、何度も言ってますが、異邦人たちを迎えて、その招きに応じるだけでも、私たちはもう律法を犯してしまったっていう、どっかね、その、なんか悪いこと、神様が言ってるので悪いことじゃないんですよ。でも今までこうやってやったことがないっていうことに対して、っていうのはあったことでしょう。でもペテロはためらわずに来たっていうんだから、もうある意味ではもうそのためらわ取り除かれていたはずなんだけれども、でも、ね、異邦人たちを迎えて彼らの招きに応じるだけでも彼らにとってはありえないことをしていた。でもそれが異邦人たちとの交わりを持つだけではなくって、自分たちの目の前で彼らにも自分たちが受けたと同じように聖霊の賜物が与えられたわけですから、それはぶったまげるもうその驚きはすごいものだったと思うんです。でもし皆さんが驚かなかったら、 多分あんま分かってないと思ってください。変な意味抜きで、そう書いてあるわけですから、聖書が。分かってないからダメだっていう意味じゃないですよ。分かってないから、分かるべきことがまだまだいっぱいあるんだなって楽しみにしてください。もっともっと目が開かれて、もっともっと恵みの世界があるんだなって、そういうふうに見ていただけたらいいと思いますね。牧師に裁かれたとかじゃなくて、そういう世界があるということ。ではどうでしょう。このユダヤ人たちは、聖霊が異邦人たちにも下ったっていうのをどうやって知ったんですか。鳩のように、そのイエス様が洗礼を受けてね、鳩のようにって言って、で声が聞こえたとか、そういうようなことだったでしょうか。46節、彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。聖霊を受けた異邦人たち、コルネリオたちが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。ペンテコステの日に聖霊を受けたペテロたちは他国の言葉で神様の大きな御業を語ったとありましたね。他国の言葉で神の大きな御業を語った。もちろん神様の大きな御業とはイエス様のことですが、イエス様の十字架の救いのことですが、ここで聖霊を受けたコルネリオたちも異言を話し神様を賛美した。異言とは他国の言葉を指す場合、他の人が分かる、理解できる場合と、この世のものとは違った霊の言葉を指す場合とがありますね。で、その霊をの時に、霊で話す時には徳を高めるためにね、自分の、それは自分の徳を高めるから、もし解釈する人がいなかったら、教会の場で他に解釈できる人がいなかったら、教会の場ではするなって禁じられていますね、ある意味で。でも異言を話すことを求めなさいとも言われています。ただそれよりも予言をすること、神の言葉を語ることの方が、をもっと求めなさいってパウロも手紙の中で言ってますので、異言を受けてなかったら、異言、その言葉が語れなかったら、祈れなかったら、聖霊受けてないってするのはちょっと乱暴かと思いますね。ただ異言は神様と祈りの中で本当にその人を引き上げるものですから、私たちは求めていいものだと思います。求めるべきでしょう。彼らはその印として異言とこうしたわけですが、神様、その後の神様を賛美するのが分かったということは、それがペテロたちにも分かる言葉であったのかもしれないですよね。異言と神の言葉を語るのが別々だったのか、それともそれが一つと考えるならば、神の言葉をね、もしペテロたちが全くわからない言葉だったならば、で解釈できなかったら、どうやって神様を賛美してるかがわかるのかということになりますよね。だから神を賛美してるのを彼らは聞いた、見たわけですから、もしかしたらそういう意味では、もしかしたらとあえてつけます、私はわかりません。もしかしたら彼らが分かる言葉であったのかもしれない。いずれにしろ彼らは異言を話し、聖霊を受けて異言を話し、神を賛美した。で、日本語で賛美したってね、賛美というとどうです皆さん。賛美って何を意味しますか。歌を歌うことと、こう思われるかもしれない。賛美イコール歌歌うって。でも、その賛美というのは、神様を褒めたたえることですね。ですからむしろそのスタイルっていうのはどんどん変わることでしょう。私たちがユダヤ人たちが歌ってるようなその曲調では歌わないように、またね、その演歌が好きな人がいたら、もっとね、そのポップがの調が好きな人とか、いろいろあるわけでしょう。まあ、私は間を取って聖歌賛美歌って言って、間かどうかわからないんですけれどもね、まあ、でもそれは歌詞なわけですよね。で、賛美というのは、これは神様を大きくすること。神様を大きくすること。つまり神様を崇める。神様を褒めたたえるという意味ですね。だから聖霊を受けた彼らは神を賛美したわけですが、彼らの中で神様が大きい方なんですよ。でもその大きい方が分かって、彼らは神様を褒めたたえたということで、賛美というのは。 ペテロの言葉に耳を傾けていたコルネリオたちはこのようにして聖霊の賜物を受け、神様を大きくするもの、賛美するものとされました。そしてそれこそが異邦人たちをして、彼らをしてペテロたちと同じ救いに預かったという神様からの証拠であったわけですよね。印であったわけです。彼らもこの神の霊、聖霊とは神様の霊ですか、御子の霊、御霊とも言いますが、その神様の霊を受けたわけですよね。それが彼らの救いの証拠だったわけです。で、ペテロは言うわけです。47節48節、この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの御名によって、バプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。もしかしたら、どうでしょう皆さん、もしかしたらこのところから、じゃあ聖霊はいつ与えられるのかと疑問に思う方がおられるかもしれない。じゃあその救いの証拠、保証であるその聖霊は、じゃあいつ与えられるのかというのを、ペテロが一番最初にメッセージを語った時には何と言ってました？悔い改めなさい、立ち返りなさいですね。神様に立ち返り、悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうっていうものでした。悔い改めて、まあもちろんそこに信仰があるわけです。悔い改めと信仰があっての信じてることがアクションとなって出る一番最初がイエス様に従うバプテスマを受けることですが、それをすることで罪の許しは受けられるんですが、そうすれば賜物としてギフトとして聖霊が与えられますよとペテロは言いました。で、サマリア人たちの時がそうだったわけですよね。順番からすると彼らは水のバプテスマを受けていましたが、彼らに聖霊が与えられたのはエルサレムからペテロとヨハネが来て、で祈りを持ってその手を彼らの上に置いた時だったわけですね。聖霊を受けた、はい聖霊を受けたじゃなくって、彼らは、承認の意味があった、公に認められる必要があったってその時触れましたけれども、一番最初ですからね。弟子たち、特にペテロとヨハネが来た時に祈ってから聖霊を受けた。ところが今日の異邦人たちの場合はどうですか？まず聖霊が下って、それからバプテスマが続いていますね。ではどっちなんでしょう、どちらが正しいんでしょうっていう質問をするとおかしくなってしまうので、それは良くないんですけれども、でも信じた後洗礼が先なのか、信じて御霊が下るのが先かって言って議論したい人はたくさんいると思うんですよね。ここにはおられないかもしれないけれども、教会の歴史はそういったことで、ね、東方と西方が聖霊のことについて、このことじゃないと思います、その基本でも聖霊のことについて神様から出ているのかイエス様なのかって言って、ギリシャロシア正教の方とそのカトリックの方とで分かれた、その全てじゃないですよ、その一つの理由であったとか、そのようにしてずっと歴史を見ていくといろんなあれがあるわけですね。で、私の見解からすると私にもわからない。私は神様ではないので、どの時点で聖霊を下すかは私にはわからない。ただ、今日の箇所っていうのが、異邦人たちの最初の救いの時です。何度も見てますが、ペテロたちにとってもそれがもう続けられてきたことじゃなくて、一番最初の時ですね。ためらう理由があったそのような時に、聖霊が下った最初であったことを考えるならば、この時が特別であったと考えるのが自然ではないかと思うんですね。今のこの時が自然。ですから、つまり、ペテロが最初から語っているように、悔い改めとイエス様への信仰によって、バプテスマを受けなさい。いや、まだ私は聖霊を受けてないからどうこうってじゃなくって、もう信じて、ね、悔い改めてイエス様を信じてるならばバプテスマを受けなさい その後賜物として聖霊が与えられますよ、そのように理解するのが自然だと思いますね。あえてそこでひっくり返して先に聖霊とかって言って言う必要はないと思います。ただ彼らの場合、異邦人たちの場合は、その聖霊が下るのを見たっていうのは大きな証拠となり、もちろんね、ペテロをして、いやいやこれで彼らに洗礼を授けないっていうのはおかしなことだってこう続くわけですね。洗礼を受けなさいってこう命じるわけです。ただいずれにしてもここでミスしたくないことは、それがいつどのようにして下るのかということよりも、もしあなたが信じているならば、主への信仰が与えられているならば、私たちはこの聖霊を受けているのかどうか、聖霊の賜物としての神様を大きくする、私たちのうちで神様が大きくされる、賛美する心がうちに与えられているかどうかということだと思うんですね。このことをミスしたくない。あの人たちはどうかっていうのはいくらでも言えるわけじゃないですか。でも一番大事なのは、皆さん、あなた一人一人がこの聖霊を受けているかどうか、威厳がどうこうっていうのもあるかもしれない。でも一番は、あなたのうちに今日神様をそのようにして賛美する、神様を大きくする、いや神様大きなお方だって褒めたたえずにいられない、この方の良い知らせを伝えずにいられないっていう、その喜びというか救いの確信があるかどうかですね。で、聖霊が与えられているならば、神様を賛美するっていうわけですから、もしそこにそれがなければちょっと弱いですね。聖霊が与えられてるっていうには、か与えられてるんだけれども満たされてないっていうこともできるかもしれない。でもいずれにしても、その表現がいずれにしても、いかがですか皆さん、今日あなたは聖霊を受けていますか。その聖霊の賜物として、あなたのうちには主への賛美がありますか。御子イエス様を知ることを通して、あなたのうちで父なる神様は大きなお方となっているでしょうか。確かにイエス様は生ける者と死んだ者とを裁かれるお方。そして私たちは裁き主って聞くならば、普通は親しみを感じるっていうよりも恐れを感じるでしょう。裁かれるよって言ったらね。でもイエス様は、私たち罪人、裁かれるべき私たち罪人の代わりに、神の裁きを進んで自ら受けてくださった。私はここに行かないといけない、私は苦しみに遭わないといけない、殺されなければならない、でも3日目によみがえらなければならないって言って、ねばならないって言って弟子たちに十字架にかかる前からずっと話しておられた。彼らは理解はできなかったんだけれども、そのようにしてイエス様は私たちの代わりに、人々が十字架にかけたって、もちろんその面はありますよ。でもイエス様は進んで十字架にかかられた。そして十字架にかかって私のため、あなたのために死んでくださったご自身の犠牲、その贖いの死をもって、私たちに対する神の裁きを許しへと変えるため、私たちが裁かれて罪ありとされて滅びていく私たちを救い、永遠の命へと変えるためにイエス様は十字架についてくださった。で、そこまでして愛している、そこまでして救いたい、そこまでして私たちを神の子供にして永遠に共にしたいと愛してくださるお方が、そうです、あなたは救い主ですって言ってイエス様に望みを置く者を、その後恵みを持って導いてくださらないはずがないですよね。私はよく言いますけど、そこまでしたんだけれども、その後は自分で行け、自分の頑張りでやれ、それで生き残ったらあなたは救われるしってなると、結局は人間の技なわけですよね。ではない、イエス様が私たちに恵みを注いで、恵みを持って ってその後も導いてくださるので、私たちはその後も自分の小ささが見せられる。信じたいんだけれども信じてない私、聞くって言って従いますって言っても従ってない私の小ささを見せられる。本当だったら裁きを受けて終わりなはずが、イエス様はそれでも許し続けてくださる、受け入れ続けてくださるので、私たちのうちでどんどん私たちは小さくなり、自分を誇る誇りはどんどん小さくされて、でもイエス様は素晴らしいお方、イエス様が大きくなる。でその歩み、そのように主が恵みを持って導いてくださるために、主は信じるご自分に望みを置く全てのものに聖霊を与えてくださる。それが聖霊が与えられる理由です。だとするならば、聖霊をミスすると私たちはその後この救われた者としての歩みはないっていうことですよね。聖霊はミスできない。聖霊はじゃあどのようにして与えられるんですか。どのようにして私たちのうちを満たされるんですか。何もしなくても勝手に聖霊が来て私たちのうちを、ね、支配してコントロールして、ね、私たちがこうしたいって、自分勝手に生きたい、でも神様中心に生きるその歩みへと聖霊が勝手に導くんですか。コルネリオたちを見るならば、彼らはその主への信仰、主を恐れかしこむその主への信仰と、また従順をもって主の前にへり下ることで、ギフトとして賜物として聖霊を受けた。この従順がなかったら、従順だったから与えられるんじゃないですよ。従順であろうとする、一歩従おうと踏み出す、その中に聖霊が働かれて助けてくださり、押し出してくださり、御心を行わせてくださるので、一歩踏み出そうとしない、従おうとしなくて、ただ聞いて、あ、信じてます、でも愛せと言われても愛せません、許せと言われても許せません、これをしなせてはしませんっていう態度で動かなければ、聖霊の助けの必要はないですよね。聖霊はそのように信仰と従順を持って神の前にへり下るものに注がれるもの。もちろん聖霊を与えるかどうかは私たち側ではなくって、イエス様側のチョイスです。そう言うとイエス様は、あ、また選んでる人とか選んでない人とか、この人には与えるけどこの人には与えないとかって、何かね、私たちの感覚で意地悪してるとかなんとかって、小さなお方に思う人もいるかもしれないんだけれど、でもこのお方はご自分が率先してコルネリオとペテロに働きかけられることで、異邦人たちにも聖霊を注ぎ、その救いを確かなものとされたお方です。誰も頼んでない。でもイエス様の方からそれをされたお方が、ご自分の前にへり下り、御言葉を聞いてへり下り、また祈りを持って、主をあなたに従わせてください、ついていきますっていう全てのものに聖霊を注いでくださらないわけがない。そのようなものに主は聖霊を与えてくださる。そして聖霊が与えられ、聖霊に満たされるならば、満たされて続けるならば、この聖霊が私たちのうちでイエス様をどんどんどんどん明らかにしてくださる。イエス様の素晴らしさ、その十字架の意味、以前はつまらないもの、小さいものと思えていたかもしれない、でもそのイエス様、もうここに答えがあった。イエス様が大きくされることで、主を、神様を賛美する心を、この世のすべてのものにはるかに増して、コンペアして、いや神様がギリギリかすかなじゃなくて、もうそれとはもう比べるものにならないぐらいはるかに増して、神様を、イエス様を崇める心を、主ご自身が聖霊を通して大きくしてくださる。今日皆さん、あなたの心にはそのようにして神様への賛美の心どうですか。私にはわからないですよ。いくらでも人にはいくらでも言えますね、大丈夫ですって。ね、私信じてます。いくらでも。でもどうですか皆さん。突き抜けてますか。どっかなんかモヤモヤしてってのはないですか。信じて救われた、自由にされた、喜びに満たされるって約束されてるんだけれども、あれこんなものかな。足りなさを覚えてるということはないですか。 こう裁くためとかではないですよ。イエス様の素晴らしさはもう本当に私たちの考えでは及ばないぐらい素晴らしい。でもしそこに至ってないならば、それもまだ垣間見れてないってもしそういう思われるんであれば、どうぞ主の前にへりくだってください。へりくだれって私が言うからとかじゃなくって、求めるものには主は与えてくださる、探すものには主は見つけられてくださる。なぜならばイエス様がそれを望んでおられるんです。そのようにしてあなたとの本当に密な個人的なリレーションシップを求めておられる。私たち神様のためにこれをした、賛美を捧げてね、献金を捧げてこんな奉仕もしたからって、だから神様喜んでください。そんなちっぽけなお方ではない。私たちが何もしなくても神様はご自分でね、喜びに満ちたお方、独立したお方です。でもそのお方は私たちに近寄ってくださる、愛してくださる。それは私たちとこのリレーションシップ、この密な信頼関係、本当に愛し合う関係を求めておられるからですね。主の前にへりくだらせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。